強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もゲストに声ラボ代表取締役の岡田正弘さんにお越しいただいております。岡田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岡田さんには岡田さんの新刊、声で思いを伝えるポッドキャストマーケティングの内容についてお伺いしているんですが、今回はポッドキャスト番組を多くの人に聞いてもらうためにはどういったことをすればよいかということをお教えいただきたいと思います。
やっぱりポッドキャストの番組やるからにはいろんな人に聞いてもらいたいなって思うと思うんですよね。まあ、そんな時に一番最初のポイントとしては、まあ、ユーザー数の一番多い Apple Podcast の特徴をやっぱり理解することが大切かなというふうに思っております。で、この Apple Podcast でランキングに掲載されるとか、おすすめの番組に掲載されるとか、そういったことをまずは目指していただければなと思うんですが、この仕組みなんですけど、実は公式にはどういったルールで掲載されるっていうのは出てないんですが、今まで、まあ、私自身は90番組以上の番組をサポートさせていただいているので、その経験則から大体の法則が分かってきたので、ちょっとそういったこともご紹介しようかなと思います。で、この番組のおすすめだったりランキングに掲載されやすい番組は、番組の、YouTube で言うとチャンネル登録ですね。番組登録をしていただいた数がどれだけ増加したかっていう、増加数が多い番組の方が上位にランキングされ、あとはおすすめに掲載されるという特徴があります。なので、これをある一定期間まとめていろんな人に登録してもらうっていうところがすごく最初のステップとしては大切かなと思います。なので、皆さんのお知り合いとか、あとは SNS だったり、すでに持ってるネットワークを使って、まずは最初の50人を登録していただくっていうところをちょっと目指していただくといいかなと思います。そうすると比較的そのランキングだったりおすすめ番組に掲載されやすくなっていきます。
ポッドキャストで最初その他の人になかなか分かってもらえない部分があって、これやり始めたら分かると思うんですけど、Apple の iTunes に登録っていうのが必要になるんですよね。
はい。
で、これは例えばブログとかは、ね、ブログのアカウントを取って記事を書くとか、メールマガジンの場合は配信スタンドに登録するとか、YouTube の場合は YouTube のサイトに動画をアップロードするっていう、それぞれの作業があるんですけど、ポッドキャストはちょっとそこは特徴的なんですよね。
そうなんですよね。そこがやっぱりちょっと他の SNS だったりメディアと大きく違うところで、Apple だったり、今だと Spotify とか、あとは Amazon もポッドキャスト始めてるので、そういったところにこちらから申請して登録する必要があります。で、一回登録してしまえば、それぞれのプラットフォームからもう同時に配信することができますので、そういった登録をしておくことが大切かなと思います。
iTunes に登録しなかったらどうなっちゃうんですかね。
あ、そうすると本当に、自分のそのホームページでやってる人はホームページ上に掲載されるだけになるので、アプリ上から聞けないんですよね。
一応理屈としては、Spotify もヒマラヤも、iTunes に登録してなくても聞けることは聞けるんですよね。
そうです。Spotify も登録制なので、Spotify だけに登録すれば、iTunes には載ってないけど、Spotify には掲載される。ヒマラヤはまたちょっと特殊で、ヒマラヤの会社が独自にいろんな番組を探して、自社で登録していることもあるので、まあ、申請してなくても掲載されてるっていうことはありますね。
で、今、岡田さんの説明していただいた内容って、初めて聞く人には、全く分かんないと思うんですよね。
これ、ポッドキャストがなかなか普及してない要因の一つではあると思うんですが、その辺の仕組みが分かりづらくて複雑っていうところはあると思いますね。
でも、そこは岡田さんに最初の登録は全てお任せ できるんで、はい、実は程度私は岡田さんと知り合う前に自分でポッドキャスト番組を始めたんですけど、その時は自分でできたんですよね、
はい、
で今できない世の中になっちゃって本当に10年もしてないのにすごい複雑になっちゃってびっくりしてるんですけど、うん、今は何ですかね、昔は自分で本当に iTunes に登録できたのに本当今大変なんですけど、はい、そこは岡田さんが完璧にやってくれるんで、はい、まあ理解できなくても、はい、岡田さんにお願いすればわけのわかんないことはやってもらえるし、はい、あ、岡田さんがやってくれるのは iTunes の登録と Spotify の登録と Google Podcast の登録ですか？
あ、Google はですね、またとちょっと特殊で、Google から探してくれるので、探してもらいやすく設定はしてますね。で、あとは Amazon の設定なので、その4つから聞いていただけるようには設定できます。
そうですね。Amazon もポッドキャストのスタンドを始めたんですよね。
そうなんですよ。
それから、うん、ヒマラヤは、うん、あ、ヒマラヤはどっから取ってくんですかね、あの RSS 情報。
ヒマラヤはあれですね、おそらく Apple の iTunes を見て、新しい番組を探して登録してるっぽいですね。
だから私も結果的には何もしないでヒマラヤから聞けるようになってるんですけど、ね、そこら辺がいろいろ複雑で分かりにくいんですが、まあ繰り返してますけど、はい、ポッドキャストの配信をすれば今私どもが言ってる内容は理解できると思うし、最初は岡田さんがやってくれるので、はい、ちょっと難しいんですけど、あ、でも、ポッドキャスト聞いてくださいって言った時に、本当に聞いてない人はどうやって聞くんですかって聞かれるんですよね。
そうですね。iPhone の人は一番簡単で、最初からポッドキャストアプリが入ってるので、例えば六角さんの番組だったら URL を教えてもらえれば、そこをクリックするだけで、ポッドキャストのアプリが立ち上がって聞けるようになります。
ここら辺のことは、岡田さんのポッドキャスト番組聞くのが一番早いですよね。
そうですね。そこにいろいろ聞き方とか、検索の仕方とかも解説したりするので、ちょっとポッドキャストについて知りたいなっていう方は、番組をチェックいただければすごく嬉しいです。
ここら辺ちょっと話していくと深みにはまってしまうので、今回はここまでとさせていただきたいと思います。ということで、はい、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。岡田さん、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。